皆さんこんばんは。お待ちかね、荻野の新ミニナイトニッポンの時間がやってきました。最近ね、まあもうこのラジオのコミュニティに入ってない人からもね、このラジオ楽しみにしてるというね、まあ嬉しいお便りをね、まあもらうようになってきてね、まあみんなも俺のラジオがない日はね、もう思んないやろね。まあ俺もあんま実家でね、まあ録音するの無理やからね、まあ今日みたいに滋賀に帰ってきてる日はね、まあ必ず毎日ラジオを作っていきたいと思うんやけどね、うん、まあ俺がね、まあラジオを作るときにね悩むんって言ったら、ほんまにね、まあバックミュージックの選曲なんよね。まあいつも絶対まあみんないい曲かかってるなと思ってると思うんやけどもね、もう俺なんか最近の曲なんかもうちっともわからへんからね、どんなミュージシャンがまあおるかもわからへんし、まあその曲の良さも全然わからへんしね。やっぱりもうみんな最終的には青春の時に聴いてた曲をね、いい曲と思うんじゃないかとまあ思ってます。まあ今回はね、もうおはがきを4通ぐらいもらってるのかな、まあそれに答えていかなあかんから、結構長くなるからもうみんな覚悟してくださいということで、1通目から行ってみたいと思います。ペンネームちょっとさんからです。付き合うとメールや電話の数が激減する男の人が多いのですが、その深層心理って一体何だと思いますかということなんですけどもね。まあこれの返事する前にね、僕はまあこのちょっとさんにね、まあ最近男の人とまあ付き合い始めたんですかということをまあ聞いたら、まあそうやということでね、まあしかもまあ彼女はまあ遠距離恋愛を始められたということでね、おそらくまあ東京三重間の遠距離恋愛ですか。まあ遠いですね。まあ新幹線で言ったらね、まあ 2,3 時間の話やけどね、まあ恋愛にね距離は関係ないって言いますけど、距離とお金は関係ありますからね。まあイコールまあ恋愛とまあね距離はまあ関係ありますからね。あでね、まあ付き合うとメールや電話の数が激減するっていう話やねんけど、まあ日本にはまあええことわざがあってね、釣った魚には餌をやらんちゅうね、まあこういう言葉なんやけどね、まあもう非常にもう的を捉えてることわざやね。釣った魚にまあ餌やってもね、まあ何の意味もないからね。まあでもね、まあ釣った魚と彼女の違うとこっていうのはね、まあ確実にあって、まあそれは何かというとね、まあ釣った魚はもうこっちがリリースせん限り逃げへんけどね、彼女は勝手に逃げていくんです。はい。まあここが違うからね、あんまりこの、餌をやらなさすぎたらね、まあ手のひらを返されたようにこう逃げていかれるんですわ。うん。まあそういう経験あんまないけどね、俺は。うん。でなぁ。あ、ちょっと待って、音楽止まりましたね。あのね、まあ女の子ってね、なんか朝起きたらおはようって送って、まあ寝る前ね、おやすみ好きだよってね、まあ送ってもらうんが、まあ好きな生き物じゃないですか。でね、まあ男もね、寝る前のね、おやすみぐらいはもう、まあそら送らなあかんとは思っとると思うんやけど、朝起きてね、おはようってこれね、これ男は送らないんですよね。うん。まあね、このちょっとさんはね、まあ私にメールとか電話で連絡する前に、彼がね、ミクシーにログインしてね、ミクシーやってるって言うんですよね。まあ、自分に連絡するより先にミクシーやられるんがまあ嫌らしいんですけどね。まあこれはほんまね、わかります。僕もこれで怒られたこと何遍もありますね。やっぱりね、 まあ彼女にだってね、朝起きてね、おはようってね送って、そしたらまあおはようって帰ってくるやんか。で今日は何するんって来てもね、まあ今日の予定とかまあ話すやんか。でまあバイトやったらまあ彼女がね、まあ今日もバイト頑張ってねとか言ってくれるかもしれないですけどね、男ってね正直こんなんどうでもええよね。うん、不思議なことにね、別に彼女からね、まあ今日も一日頑張ってくれと言われてもね、もう別にあんまどうでもいいんですよね。まあ嬉しいことは嬉しいですけどね。まあだからまあね、どっちかっていうとまあ朝昼にね、まあ今何してるとかの連絡取るよりも、男っていうのはまあね、夜寝る前に今日の一日の総まとめみたいな感じでね、連絡を取りたがる生き物なんですね。まあこれははっきり断言しとくけどね、寝る前にそういう連絡がないとしたら、これはもう絶対もう恋愛は冷めてます、その男は。もうそれはもうやめないとダメですよ、絶対に。うん、まあでもね、まあ連絡メールや電話が来ないからといってね、付き合う前の状態からまあ彼が冷めたんじゃないかというね、ことは僕はね、それは言い切れないと思うんですよね。うん、ただ単に男っていうのは、うん、それ朝昼に連絡を取る生き物じゃないんです。うん、これはもう分かってほしいですね。まあだから深層心理っていうとね、まあ朝昼には別に連絡取りじゃないと。まあでもね、それで彼女からも全く朝昼にね連絡来んくなったら、これはこれで男って嫌なんですよね。まあメールは別に返したくもないけど、彼女からまあ送ってきてほしいと、それでいて返さんくてもごちゃごちゃ言わんといてほしいと、まあこれが男っていうもんなんですわね。うん、まあどうしてもまあメール返してほしいんであればね、まあもう全裸の写メールなんかを取ってまあ送ってあげたらね、まあ返事返してくれるんじゃないかと思います。まあこれ一回やってみてください。はい、まあ携帯がなんでカメラついてるかって言ったらね、まあそれするためであってね、うん、フォーマのテレビ電話なんてもう露骨にそれするためでしょ。うん、まあこれはまあぜひ試してみてくださいということで、まあ次のおはがき行ってみたいと思います。ペンネーム匿名キッド2006さんからなんです。この間荻野さんから社会不適合者レッテルを貼られ、確かにそうだなと思ったのですが、これから僕はどのようにして生きていければよいでしょうか。やっていけそうな職とかを考えてもらえると嬉しいですということなんやけどね。ちょっと待って、ちゃうのは、うん、あのね、まあ社会不適合者って言ったらね、まあ俺なんてもう全然社会にマッチしてない人間だよね、正直ね。まあ朝も起きるの苦手やしな、まあみんなとな、なんか協調してやっていきたいなんて気持ちさらさらないしね。うん、まあこんなこと言ったらまあ社会に適合してないとね、みんなから思われるんですがね。まあそれでも働けないということはもう絶対にないですよ。うん、俺もね、就職活動でね、まあ荻野さんにとって働くとはどのようなものですかっていう質問をね、まあそういう月並みな質問をされたことがあるんやけどね、まあ俺は正直にね、まあ費用を上回る収益を出してまあ利益を発生させることでしょってまあ答えたんやけどね。まあ最近なんか働くんにね、まあ夢とかね、自分の存在価値とかね、なんかそういうもんばっかりをなんかね、なんか追い求めなければいけない、そんな世の中にまあなってきとるわけやけどね。これもう全然そんなことないよ。そんなもん自分の親父がね、なんか、あー今日のな俺の仕事はほんま良かったから楽しかったなんてね、そんなまあいつもいつも言うてないでしょ。うん、まあだからまあ働くってことはまあ費用を上回るね、まあ収益を出して利益を発生さすっていうことだけなんですよね。 まあそれでね、まあその利益のうちのね、まあいくらかをまあ給料としてもらうということなんですよね。うん。まあこの匿名キット2006さんもね、まあ頭もねいいしね、体も丈夫でね、運動神経もいいんでね、まあどんな仕事をついてもね、まあやっていけるんじゃないかと思うね。まあどんな職に就いたらいいかとかね、どんな会社に入ったらやっていけるかなんていうのはね、ほんまにこれはもう全然わからへんことなんよね。まあリーダーシップを発揮できる人間を、まあ、企業って欲しがってるけどね、まあリーダーシップなんてね、ある場所では自分はリーダーかもしれないけど、他の組織に行ったらリーダーにはなれないとかいうのはもう普通にあり得ることでしょう。まあ俺だってな、荻野軍団ではまあリーダーそれやってますよ。それにまあアルバイト先ではまあリーダー格みたいなこともやってたけど、まあセブンイレブンで僕が働いてた時はね、まあほんまになんか周りの人とも馬が合わんくって、オーナーもなんかクソみたいな人間やったからね、俺も全然やる気とか大きいんで、まあそれでまあ俺もこいつは全然働けへんみたいなね、まあ評価をねされたわけですけどもね。まあ一箇所で働けなかったからといっても全ての場所で働けへんということはないしね。しかもまあ同じ職種であってもその場所場所によってね、まあやっていけるやっていけへんっていうのはもうこれはもうね、なんか運命みたいなもんがあるよね。まあ友達作るときと一緒でね、そんなもん別にこいつがどんな性格してるとか関係なしにね、もうその出会ったタイミングで仲良くなるやつとならへんやつっていうのはもうはっきりね分かれるじゃないですか。まあそんなもんなんですよね。うん、でそれでね、別にそんな協調性とかもういらんて、そんなみんなと仲良くなんかできへんねんから。だってな、同期のやつと仲良くなる言うたかってさ、結局はもうなあ、出世競争のまあ言うたら敵やねんからさ、そいつらはもうぶっ殺してでもな曲がっていって、まあね、給料をもっと稼ぎたいというのがまあ普通の人のまあ考えやんか。まあ俺はね、まあ別にそんなことは別にどうでもいいんやけどね、まあ自分が一生懸命働いてたらね、もうね最近より一層思うんやけどね、ほんまにね金が別にいらんね。うん、まあ人間がね必要なスペースなんてね、もう座ってるときは椅子一つの大きさで、寝転んだ畳一畳のよね大きさあったらもう十分生きていけるしね。別に AA もいらんしね、もう移動手段も電車でええしね、まあ車が欲しかったら別にまあボロボロの車でもええしね。まあそれに文句言う女なんてな、もう張り倒したったらいい話でな。ああまあな、女の言うことなんかもう完全に無視して、まあ自分はね、まあどんな仕事でもまあ適当について、まあやっていってみて、まあ出なかったらやめてね。また新しい仕事に就いたらいいだけの話でね。うん。まあとにかく仕事をね、なんか自分の存在価値とかね、そんなオーバーなもんに思わんことがね、まあうまくやっていくことやで。ああもう最近なんかレミオロメンとかな、なんかミッシルとかな、なんか新しい扉開けてごらんよとかな、その見えない翼で飛んでごらんよとか、なんかくだらんことばっかり言いやがるからね、なんか社会に出たりすることがすごい、なんかすごいことのように思えてくるかもしれんけどね、そんなことないです、もう全然。うん、別に日常生活と同じ。それにまあ金がもらえるから、まあそれなりにまあ真剣にやってたらいい話ですわ。ということでまあ次のメッセージやっていきたいと思います。ペンネーム肺に穴開いちゃったさんからです。1週間前に医者から自宅謹慎の通告を受けました。大学最後の暑い夏休みであったはずが、家から一歩も出れずに過ごしています。 毎日家だけで暮らしていると刺激がありません。しんちゃんは遊びのプロだと伺っています。家の中だけで一日楽しく過ごす方法を教えてくださいということなんですけどもね。まあ彼はもうなんか高校と浪人生活中にね、肺に穴が開きまくってね、まあ入院も11回経験してるという話を聞いたことがあるんやけど、まあ俺らはまあそんなこと気にせず彼の前でもうタバコバンバン吸うしね、まあそれでまあちょっと免疫ができてな、大学生活は肺に穴開くことはなかった、元気にバスケットしとったんやけどね。こいつはまあ夏休みにもう自宅に帰ってクリーンな生活を送ってたらね、こうやって肺に穴が開いてまうよね。あのね、まあ彼の質問とは全く関係ないんやけどね、タバコっちゅうのはほんまにね、体にええもんだよね。もうこんなもん副林やなんや言うてな、ごちゃごちゃ抜かしやがるやつはな、もう無人島でな生活しとけっていう話でな、もうタバコなんてもうな、もうだって俺らのおじいちゃんの代やったらもうみんな吸ってたしね、まあそれでも7、80まで元気にやっとったしね、まあそんな副林やごちゃごちゃ抜かしやがるやつはな、もう120歳ぐらいまで生きたいんか知らんけどな、お前ら今生きとる段階で別にそんな楽しないくせにな、こんなもんジジイやババアやなってな、恋愛とかなくなってもお前何していけんねんって、うん、そんなもん孫にお年玉やるだけやっちゅうに、うん、気にすんな、うん、ということで、まあ彼の質問であるこの家の中だけで一日楽しく過ごす方法を教えてくださいということなんやけどね。まあ僕も家で楽しく過ごそうと思ったらね、ちょっと待ってちゃうの、もうまあ必ず僕はもう友達を家に呼びつけますね、もういつでも、うん、まあ最近僕ん家はもうほんまね、たまり場になってね、まあ俺の親父もおかんもそれにもううんざりしとるんやけどね、もう関係ないって、もう家にとにかくもうみんな呼び出さな、うん、で呼び出してもみんなで酒飲んどったらな、まあそれなりに楽しいねんな。まあでも一日楽しく過ごす方法をね、たった一人でするとなるとね、まあ僕の場合はまあ僕はまあ昼から起きるんですね。で昼から起きて何してるやろ、とりあえず起きた瞬間にタバコ吸うね。もうこれがもうすでに楽しみなんよね。うん。で、起きてタバコ吸うて、まあ、朝飯食って、まあそっからまあギターの練習を少ししてね。で、ギターの練習に飽きたら、何してるやろ俺。もうミクシーとかしてるのかな。まああとはまあ本読んだりね、うん、俺はもう漫画読んでるね、うん、毎回も同じこち亀読んでるわ。まああとね、まあちょっとまあ自分の働き先のね、まあ宣伝してしゃあないけどね、スタヤディスカスって今あるんですわ。月2000円ちょっとでな、自宅まで DVD を配達してくれるのよね。1回に2枚まで配達してくれるのよ。で、返すときはポストに入れとったらもう返したことになるしね。これはほんまいいですよ。インターネットで自分の見たい DVD 注文して、まあ、月2100円でね。しかも、まあ、月で金払ってるから延滞金とかないしね。まあ、返さへんかったら次の DVD 借りれへんだけやけどね。まあ、とにかく、まあ、これ、こんなんも活用してみるのもいい手かもしれないですね。でね、まあ、ちょっとこれ、女の子聞いてるから、ちょっとこれ、まあ、放送禁止用語かもしれないけどね。夜の楽しみといえばもうね、これはもうね、もうあれをすることがね、まあ、楽しみなんですよね。まあ、この、ペンネーム、肺に穴開いちゃったさんもだいぶエロいんでね、やってると思うけど、まあこれがね、まあ楽しみやね。まあこれし終わってタバコ吸ってやっと一日が終わりや。 まあ一人で過ごすんやったらまあこれぐらいが限界やな。まあだからとにかくね、まあ俺でもええから、まあ暇やったらまあ友達みんな呼びつけんねんて。そんな友達働いとってもね、もう迷惑なんて関係あれへんて。誰にでも明日はあります。とにかくまあオールナイトで飲んだらええねん。一日ぐらいね、まあ、徹夜してもな、若いから死なんしな。まあまあとにかくまあ彼はね、まあ早くまあ肺の穴をね閉じてほしいんやけど、俺ちょっと不思議やねんけどね、まあ中学ぐらいでまあ肺の構造って習ったやんか。無数の肺胞がまあブドウのようにね、まああるんやんか。まあそう習ったけどね俺は。だからそのまあブドウに穴が開いてもね、まあ、他のブドウがあったら別に穴なんてなんぼ開いてもええもんちゃうかって思うんやけどね。そんなもんじゃないかな、人間の体って。違うんやろうね。でもこうやって医者から自宅禁止の通告を受けてるってことはね、まあこの辺僕まあ医学の知識は全然ないんで何とも言えませんが、まあ早く元気になってほしいと思います。で次ですね、次ペンネームフランソワさんからです。男の人が女の人と付き合うときに結婚を意識して付き合う男性は全体のどれくらいいるんですか、教えてくださいということなんですけどもね。まあ僕はもうこれです。もうバリバリね結婚を意識して付き合うんですね。ところがまあ僕の周りの友達なんか見ててもね、まあ決してまあみんながそういうわけじゃないんですよね。まあ僕のマイミクシーだけの統計でいくとね、結婚を意識して付き合うやつっていうのは、35人中まあ多くて5人かな。まあでも別にね結婚を意識して付き合ってへんからなんか一夏だけの遊びとかそういうわけじゃないんやね。まあ彼らは彼らなりにね、まあ彼女のことが好きで付き合ってるんやけど、まあ、結婚までは考えてへんのやろね。まあというのも男ってまあ今からまあ就職してまあどこに飛ばされたりするかも分からへんしね。まあ普通のやつは遠距離恋愛なんて到底できへんしね。まあそういった意味でもね、まあ結婚は考えられないとか言ってたりね。まああとはまあどっかに不満があるから結婚はやっぱり意識できないんでしょうね。まあ男がまあ女の人にね結婚相手に求める条件っていうのはね、やっぱり第一にね、まあ家庭的やということがね来ると思いますわ。まあこれは僕でもそうですけども、まあね、とにかくまあ美味しいご飯を作ってくれてね、まあいつでも優しい笑顔で迎えてくれると、まあこの2点でしょうね。まあ、男がほんまに重視するんでね、これがまあほんまの意味でできる女の人っていうのはやっぱり男の人からもやっぱ結婚したいと思われてね、まあそれなりに大事にされると思います。まあでも男はね、まあそうやって結婚と恋愛別やっていうのわかるんやけど、最近ね、最近っていうかまあ昔からかもしれへんけど、まあ女の人もまあ結婚と恋愛別やっていうやん。これはもうあれやんね、まあお金ですよね。ほんまね、まあ女の人に俺いつも聞くんやけどね、まあお金何に使いたいんって聞いたらね、まあお洋服を買ったり、まあ散髪に月2回行きたいとか言ったりね、まあエステに行きたい、海外旅行に行きたい、まあ それくらいね、まあ、思いついてるんでね、まあほんまな、まあそれくらいしか思いついてへんぐらいの才能でな、そんなに金を欲しがるっていうのはもうこれは間違ってるね。そんなもんオーバーハンになって服着て散髪月2回行って海外旅行行ってな、まあ、思んないってそんなもん。まあでもまあ、まあお金大好き人間にはまあ好きにまあやらしてあげとったらええよな。ということでまあ今日もまあたくさん質問に答えてね。まあね、楽しい時間は過ぎるの早いね。 うん、ということで、まあ、今日も終わりたいと思います。